そんなに体をこわばらせてると、割れ目から漏らした蜜を、触れて様に吸ってもらえないぞ。まあ、いきなりあそこをもてあそばれるのは不安だろうから、最初は可愛らしい胸からめでてもらうとするか。ほら、触れて様がやりやすいように、巫女装束の襟を解いて、胸をさらしてやろう。小ぶりだが、形の良い生娘らしい胸だな。胸の先をツンと立たせて、吸って欲しそうにしてる。美味しく吸っていただけるよう、わらわの指に絡みついた千秋の蜜を、胸の先にこすりつけてあげよう。ああ、千秋の蜜でトロトロにされて、うまそうになったな。自分の蜜をもっとつけて、いじってほしいのだろう。そんなやらしい声色で拒んでも、嘘にしか聞こえないな。わらわが指を動かすたびに、甘い声が漏れているではないか。太ももまで垂れてきた蜜を拭き取って、もっとつけてやるから、感じた声を出せばよい。見ろ、胸の先につけた蜜がこぼれて、乳房にも垂れてきた。今から千秋の腹に触れて様を乗せてやると、蜜を求めて張っていくから、目をそらすではないぞ。嫌がってる割には、頬を赤く染めながら甘い吐息を出して、期待しているように見えるのはわらわの気のせいか。腹の上に乗せてやるから、じっとしているんだぞ。瓶の蓋を開けて斜めに傾けると、触れて様が滑り落ちるように千秋の腹に、ほら、腹の上でゆっくりうごめいている。しばらく蜜を吸ってなかったから動きは鈍いが、胸に垂れた蜜の匂いに誘われて這い上ってゆく。触れて様に這われてると、ねっとりと撫でられてるようで、我慢しても甘い声が漏れてしまうな。胸の上を這われた時のことを思い浮かべてみ。どうした？期待感で股間をもじもじさせている姿、とても可愛らしくそそられるぞ。胸の谷間をゆっくりと這いながら、喉元まで登ってきた。どちらの胸に行こうか迷われている。千秋はどちらの胸が弱いのだ？わからないなら、わらわに胸を触られた時、どちらが気持ちよかったか思い浮かべてみ。触れて様は千秋の体のわずかな反応も感じ取れるから、思い浮かべた方の胸に移動し始めたぞ。胸の周りをゆっくりと這いながら、一番敏感なところ、 胸の先にじらすように近づいてきた。指先で胸の先を撫で回すように触れて様が動き始めた。ところてんのように細く柔らかいから、わらわの指で撫でられた時より心地よかろう。触れて様が胸の先についた蜜を体に染み込ませようと必死にこすりつけてくる感触がたまらないな。蜜をたくさん与えてあげるともっと感じさせてくれるから、五感の蜜を自分で拭き取って胸の先に絡めてみな。千秋の蜜のおかげで触れて様の体がつやつやしくなってきて、力が少しずつ戻ってきてる。胸の先と触れて様が絡み合う蜜の音を聞いていると、もう片方の胸にもしてほしくなるだろう。首を振って拒んでも胸の先を真っ赤にさせていじってほしそうじゃないか。答えるのが恥ずかしければ心の中で願えばよい。触れて様が願望を感じ取ってその通りにしてくれるぞ。触れて様が反対側の胸に向かい始めた。千秋の願いを叶えてくれるようだな。股間から蜜を拭き取って反対側の胸の先にこすりつけないとダメだろう。ほら、触れて様の細い体が反対側の胸の先に糸で結ぶように巻きついて締め上げ始めた。指でつままれているみたいで気持ちよかろう。涙流すほど気持ちいいんだ。ほら、小さな胸にトグロを巻くように絡みついてきて揉むように締め上げてきた。まるで胸を揉まれながら乳頭をつままれているみたいだな。触れて様は母乳を絞り出して飲みたいのかもな。ずっとこうされていると吸ってほしくなるだろう。答えられなくてもその恍惚とした表情からはしてほしそうにしか見えないんだけど、ほら、触れて様の先端を見てみな。真ん中から二つに裂けて口のように開いて吸い付きたそうにパクパクさせている。触れて様は喋れないが言葉は理解できるから口に出して言ってみればよい。吸ってくださいって。触れて様が小さな口を大きく広げて発情しきった胸の先を包むようにくわえて吸い始めた。吸われる音に合わせて喘ぎ声を出せばもっと気持ちよくなれるから、甘い声で泣いてみな。まだはらんでもないのに母乳を無理やり絞り取られるのはどんな気分だ。 痛い？痛いだけで、こんな気持ちよさそうな声が出るわけないよね。言っちゃうからやめてほしい。そんな言葉、信じられると思う？本当はずっと座り続けたいから、行きたくないんだろう。快楽を求めることは悪いことではないんだから、おねだりすればよい。優しく吸い続けてくださいって。はあ、望み通り優しく吸い始めてくれたな。どう？嬉しいか？じゃあ、この悦楽をずっと味わっていたいか？そう言ってくれて安心した。一晩中触れて様に蜜を与え続けるんだから、すぐに果てるではないぞ。ほら、触れて様の力が戻ってきたから、少し太くなって丈が伸びたのがわかるだろう。尻尾の先端も同じように裂けて口が現れた。もう片方の胸の先にも吸い付きたそうに口をパクパクしながら待っている。千秋のかわいいおねだりが聞きたいそうだぞ。触れて様にねだってみろ。ああ、口を大きく開けて吸い付いてきた。望み通り両方同時に吸われて嬉しいか？そうかそうか、もだえ喜ぶ姿をしばらく見ててやるから、わらわをもっと楽しませてくれ。なあ、千秋、もだえあえきながらでよいから、わらわの質問に答えてくれるか？神社に来るときにカゴの中に入れた千秋の着物と持ち物に、なかなか興味深いものがあってな。この巻物は、千秋が持ってきたものか？この中身は、もう見たのか？そうか、見てしまったか。うすうす気づいていると思うが、巻物の描かれた通りに、千秋は触れて様にもてあそばれるのだぞ。ここに来た時からそういうことを期待していたのだろう。もう嘘をつく必要はなかろう。そうでないと、触れて様にこんなことをされて、みだらな声を出したりしないもんな。ああ、それともう一つ。この黒くて四角い小さな箱は何だ？これは、スマホではないのか？なんで知っているのかって？実はわらわも千秋と同じで、この時代に飛ばされてきた人間なんだ。わらわも、巫女として触れて様の生贄にされてな。まあ、そのことはまた後で、詳しく教えてやろう。それと、この時代の話し方だと分かりづらいだろうから、元の時代の話し方に戻してあげる。